12月3日から9日は障害者週間。今月の本棚、私たちの健康、10ページ。12月3日から9日は障害者週間。みんなに優しく、誰もが幸せを感じる街に。ID0122677。障害者週間は、広く障害者福祉への関心と理解を深め、障害のある方が社会、経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的にしています。パンフレットを作りました。ID00503122。共に暮らすための新座市障害者基本条例を紹介しています。障害のある人もない人も、誰もが一緒に暮らせる街を作るために、市、市民、事業者、会社の全員が協力することが必要です。私たちに何ができるのかをみんなで一緒に考えてみましょう。パンフレットの表紙の写真があります。ヘルプマークを知っていますか ?ID0111993。援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせるマークです。ヘルプマークをつけている方を見かけたら、電車、バスで席を譲る、駅や商業施設などで困っていたら声をかけるなど配慮をお願いします。ヘルプマークがあります。赤い縦長の長方形、上に十字、下にハート型が白抜きで描かれています。手作りの雑貨をご紹介。ID0089351。障害者施設では、食品や雑貨、受産製品の製造・販売や清掃・計作業などを行っています。製品の購入やお店の利用で、障害のある方の社会参加や経済的自立につながります。市役所でも販売していますので、ぜひお立ち寄りください。3つの雑貨の写真があります。1、メッセージカード。封筒とハート型のカード。2、ポチ袋。パステルカラー3色のポチ袋。3、クリスマスリース。大きな白いリボンのついた松ぼっくりで作られたリース。写真終わり。問い合わせ、障害者就労支援センター 477-1552。 障害者週間問い合わせ、障害者福祉課 424-8180、 ファックス 482-7725。 今月の本棚、大相撲で説く和と武の国日本。和は平和の和、武は武士の武。舞の海秀平著、ベストセラーズ。相撲は日本書紀に起源が書かれ、古くからの歴史を持っています。この本では、元力士である著者が、他のスポーツ競技にはない謙虚さや伝統を重んじる姿勢といった文化的な背景、日本人の精神や価値観、儀式的な要素を併せ持つ相撲という競技の面白さを分かりやすく解説しています。また、神話時代から戦後に至るまでの相撲の歴史が、その時の社会情勢と併せて紹介されています。相撲を見る楽しさがより深まる一冊です。本の表紙の写真があります。中央図書館では、大相撲新座場所に合わせて、12月2日火曜から28日日曜に特集展示をします。所蔵館などは中央図書館 481-1115 にお問い合わせください。私たちの健康、夜尿症、浅香地区医師会池田直也。夜尿症、いわゆるおねしょは、5、6歳を過ぎても夜間睡眠中に月に数回以上尿を漏らす現象を認めるものと定義されています。全国の5から15歳のうち、約80万人、6.4% 程度が罹患しているとされ、1年でその10から 15% ずつが治癒していきます。 5歳児では 15% 程度、10歳児では 5% 程度罹患しているとされ、15歳でも 1% 程度が罹患しています。病気の原因として、夜間多尿、排尿菌過活動、覚醒域値の上昇が挙げられ、副次的な要因として、遺伝的素因、発達の遅れが想定されています。実際、遺伝的素因については、患者さんの 60% の両親に夜尿症の既往があります。多くのお子さんとそのご家族が夜尿症に悩んでいますが、医療機関を受診されている方は全体の 20% くらいです。事前に治るだろうと経過を見ているご家庭もあるかと思いますが、お子さん自身はどうして夜尿をしてしまうか分からず悩まれていることが多いです。夜尿症が改善しないことは、お子さんにとって精神的外傷をもたらし、いじめや仲間外れと同じように悪い経験とされています。夜尿症を少しでも早く治すことは、お子さんの健全な精神を育てるのに有意義です。夜尿症は治療を行うことで、自然経過と比べて治癒率を2から3倍に高めることができます。ご自宅で今日からできる治療の基本は生活改善です。規則正しい生活をすること。規則正しい生活をして、夕食は寝る2、3時間前に済ませるように努力をしましょう。夕食をとってすぐ寝ると、夕食時の食物の水分から多量の尿が生成され、夜尿の原因となります。また、早起きをすることで、夜尿の回数を減らすことができます。水分や塩分の取り方に気をつける。夕食後の水分摂取量については注意されているご家庭も多いのですが、口渇の原因の多くは塩分を取りすぎていることです。夕食時の塩分を減らすことにより、水分摂取も減っていきます。特に汁物は塩分が多いので、飲みすぎないようにしましょう。寝ている時の寒さ、冷えから守る。夜中の冷えは尿量を増やす原因となります。暖かくして睡眠をとることが夜尿を減らすことに役立ちます。ご家庭の事情にもよると思いますが、夕食後に入浴すると効果的です。寝る前に必ずトイレに行かせ、睡眠中は無理にトイレに起こさない。夜中にトイレに起こすと中途覚醒の原因となります。中途覚醒は抗利尿ホルモンの分泌障害を引き起こし、夜尿症が治りにくくなります。また、寝落ちは夜尿の原因となります。このような生活習慣の改善でも効果不十分の場合は、医療機関の受診をお勧めします。夜尿症の治療として代表的なものは、抗利尿ホルモン剤による治療です。この薬は腎臓に働き、尿の生成を抑制する薬で、これにより夜尿症を治療する薬です。睡眠中の尿の生成が減ることにより、夜尿回数を減らし、睡眠の質が改善し、お子さん自身から分泌される抗利尿ホルモンの増加を促します。この治療は、夜尿症全体の 70% に有効とされています。薬物療法のほかにアラーム療法があります。これはお子さんの下着にセンサーを取り付け、夜尿をした瞬間にアラームが鳴る仕組みです。お子さんを起こし、夜尿をしたことを認識させ、夜尿をしないように動機づけしていく治療法です。この治療法も十分な効果があるのですが、お子さん自身がご自分で起きられないことが多く、保護者の介助が必要になり、なかなか継続が難しい治療です。夜尿症の遅延は、お子さんの心に傷を残すことが予想されます。健全な精神を育て、安心して学校や習い事の宿泊行事に参加できるようになるために、夜尿症を早く治すことが望まれます。夜尿症の治療は、小児科または泌尿器科で受けることができます。お気軽に受診してください。朝霞地区医師会 464-4666